ャスティングプログラムタイで思う日々。
サディクラップ、皆様いかがお過ごしですか。タイで思う日々ポッドキャスティング本配信としては2007年、1回目、通算54回目の配信になります。2007年も皆さんよろしくお願いします。1月も末日になってしまいました。いろいろですね、やっぱりお話ししたいタイミングというかですね、そういうのっていうのはいつも微妙に変わっていまして、まあ、特に私のやっているその、まあ、今暮らしぶりというのがですね、決してルーティーンのことではないので、またそのプランニングといいますかですね、2007年に向けてやっぱり自分でこう攻めの姿勢を作っていかなければやっぱりタイで、サバイバルできないと。2007年初頭、久々のポッドキャストはですね、今年2007年に向けてのポッドキャスト新宣言を私なりに、匠たけしなりに行いたいと思います。大げさですけどもね、いや割と大げさな話です。ぜひ最後まで聞いてください。まあ、2007年になって、こういう風な形で皆様とにお話しするのは初めての機会になりました。まあ、それにはタイミングがあって、やはりこうお話したいことがこう溜まってくればですね、またマイクの前に立ってみたいというふうな気持ちになれば、そういう時期が来ればスタートすればいいというふうに思っていました。ご心配なさらずに、ぜひとも、よろしくお付き合い願いたいと思います。ふと思ったんですけども、非常にポッドキャストっていうのはですね、一番いいところはやっぱり何でもありなんじゃないかと。何でもありがやっぱポッドキャストの良さだろうと。ラジオの番組は例えばやっぱりこれは週に2回とかそういうのないと思いますよね。基本的には帯の番組、月曜日から金曜日、もしくは、週に1回っていうのがスタンスだと思うんですよね。その配信しかないって。でもポッドキャストはいつこう配信しても構わないわけですよね。それが逆に言えば本当の利点だし、それを利用する使用しない手はないと。それからまた私自身もちょっと本業として例えば言葉を扱ったりする仕事なもんですから、なるべく正確な日本語を話したいと思っているし、そういう、まあ、放送といいますか、そういう配信を私自身が好むというところありますので、まあ、それに従ってやってきたんですけどもね、もっともっとこうベタな感じというか、本当にこのリスナーの方とですね、今本当に1万3000人1万4000人という登録をしていただいてるんですけども、この方々、まあ、本当に何人の方かわからないんですけども、少なくともですね、例えば10分の1だとしても1400人、まあ、1400人ということですね。これすでに全校集会の時の校長先生のレベルを抜いていると。ましてやこの1万4000人というのを仮に鵜呑みにしましたですね、鵜呑みにすると、もうすでに私は武道館のステージに立っている以上のことをやっていると、すごいことだなと。でもですね、ということもありながらも別に時間が決まっているわけでもないし、でその仮に1万人の人たちとのその対話、1万人の人たちに聞いていただいているっていう事実をね、とってもこうプライベートっていうかですね、こう限定されたものだと思うんですよね。でまたその出会いっていうのは本当にこうなんか稀有なことであって、考えてみればすごいこと。そう考えてみればポッドキャストっていうのはとてつもない、世界中にいる人、世界中の人たちにやっぱ配信できるわけですよね。ここで私が無理して英語の配信を始めればやっぱ世界中にだって通じるわけですし、そういう可能性を持ちながらも、でも非常にこう限定された人たちとのお付き合いであることは間違いないわけです。ですからですね、そういう人たちとの出会いっていうのをこれからやっぱり私自身はもっと大事にしていきたいと、もっともっとやっぱりもっとパーソナルなね、ものにしていきたいなというふうに思っています。タイにおけるその私の生活っていうものはですね、まあこれは日本人全般に言えると思うんですけども、タイっていうものがやっぱり去年のですね、クーデターからやっぱり微妙なこの変化を変わってきています。ですごく簡単に言うとですね、やっぱり私たちはですね、外国人なんですよね。私特にその例えばブログっていう文化がその世の中に広まり始めてすごく注目していたのがですね、私自身がそうであるんですけども、海外在住者のブログっていうのをすごく注目していたんですね。でこれは私もそうであったし、そこからそのやっぱ生の声でね、 共同通信だとかあるいは NHK だとかね、そういうところから発されるものではなくってね、ごく普通に生活されている方がやっぱり発している言葉っていうのをとてもやっぱり敏感に読んできたんですよね。海外でいる人たちっていうのをすごく注目してたんですけれども、でもですね、やっぱりずっといられるって方はそうたくさんはいないわけなんですよ。当然です、我々は日本人だからです。だからやっぱり外国にいるってことはやっぱ特別なことなんですよ。でそういうことをやっぱり外国に住むとですね、意識せざるを得ません。でその中でどういうことが起きていくかっていうと、やっぱり皆さん帰国されるわけですよ。これは皆さんいろんな事情があるし、これも私が今はそのタイで思う日々という形でブログをやって、もう3年ぐらいになりますけども、そしてポッドキャスティングも2年目になりました。でもこれがタイで思う日々ではなくてですね、タイを思う日々になってもおかしくないわけですね。つまり日本からタイを思うっていうね、ある意味そういうこう刹那的なものもですね、あるんですね、このポッドキャストとかブログに関しては。まあ、そう考えればですね、とてもこう感慨深いものがあるという気がします。まあ、つまりここでタイからですね、多くの日本の皆様にそのお話できているというこの状況はまさにこう一期一会、今だからこそ実現できていることだというふうに思っています。こう思えばブログを自分で書き始めた時にですね、実は自分でキャッチフレーズを考えていたことがありまして、まあ、それはできれば英語でも考えたいなというふうに思っていたの でそこで出てきた決定した言葉がですね、 My web blog is my will っていうフレーズで、私のウェブログは私の遺書であると、まあ、ちょっと訳して、全てのブログは遺書であると。でこれはある意味こう偽りないところだと思っています。それは別に明日自分が死ぬだとかですね、そういうそんな切実なものではなくてですね、そう切羽詰まったものではなくてですね、ポッドキャスト、ブログもそうだったんですけど、ポッドキャストをやり始めるときにこんなこうやっぱりね、素敵なテクノロジーのプレゼントだというか、こういうものがあればですね、やっぱり自分がこうやっぱり今は2007年ですね、2007年を生きている、2001年を生きている、1990何年を生きているっていう、やっぱり何かそういうものがあればですね、なんか強く生きていける気がするんですよね。で私自身はやっぱり大きなそれは支えになっていると思います。そうなんですよ、侮っちゃいけないんですよね。ブログだとかポッドキャストだとかよく続けられますねって人によっては言われる方多いと思いますけどね、大げさな言い方をすればですね、ブログがあるから生きていけるんだよって言ってもいいと思うんですよね。そう思ってる人もっていうか、無意識にそう感じてる人、ブログを書いてるからこう一日のこうなんか生活にも張りが出ているとかね、そういう方は私は少なくないと思います。今後はですね、皆さんとの その交流を持っていきたいというふうに思っています。もしタイにご興味がある、例えば旅行で来てみたいだとかね、こんなところに行ってみたいと思うんですけどもどうでしょうかとか、そういう私で分かる範囲のことですけれども、どんどん問い合わせをしてみてください。でまた私は住んでるのはチェンマイという北の都なんですけど、タイであればですね、まあ、バンコク、それから南のプーケット、まあ、それに次ぐですね、非常に人気のある都市です。国際便も来ていますので、チェンマイに訪れる方も増えていますし、またとても日本人にも人気のある街です。チェンマイという街にですね、興味をもし持たれたような方がいらっしゃるのであれば、あるいはタイという国に興味を持たれたのであれば、私で分かることであれば、いろんなですね、丸得情報をですね、現地ならではの情報をお渡ししますので、何なりと問い合わせをしてみてください。私への連絡に関しては、まあ、メールを、メールアドレスをブログの方に貼っておきますけども、その他ではですね、ミクシーが便利なのではないかと思っています。まあ、これはもちろんミクシーユーザーの方に限られるんですけれども、私の方も問い合わせを受けるときにですね、ミクシーのユーザーの方であれば、ある程度安心して受けることができますので、ミクシーに関しては、タイで思う日々の、ブログの左手の一番下の方にですね、ミクシーのロゴマークが入っていますので、それをクリックすればそのミクシーの私のページに入っていけますので、ご利用してください。今回ちょっと、2007年ポッドキャスト新宣言という形でですね、まあ要は連絡待ってますっていうお話なんですけども、ちょっと大げさにお話しましたけども、でもこのポッドキャストはこう何でもありというかですね、その あとなおかつこうすごく限定されたものであるっていうのをですね、最近感じさせてくれたメディアが、番組がありまして、氷室京介さんのポッドキャスト。私氷室さんとかはね、ほとんど音楽的には、接点がない方なんですけれども、これがですね、もうことのほか、なんかロスかどっか外国から発信してるんですけれども、非常にこうパーソナルな感じなんですよね。ですごく直球勝負で、でその思いっきりそのリスナーの人たちと対峙していてっていうか、そのフェイストゥーフェイスの関係を持っていて、ああなんかね、本当に昔の深夜放送、やっぱりラジオはね、当然のことながらスポンサーだとかね、そういうものがついてますからね、あのやっぱり添え役っていうのはどうしても出てくるわけですからね。でその辺を吹っ飛ばしたところにですね、ああいうこう有名なアーティストの人がああいう番組を持つと、これぞこうポッドキャストのすごいところだなと。でもあれ、あの番組はですね、あの好みはいろいろあるかもしれないんですけども、あの肌触りっていうのは今までのメディアにないものを出してるんじゃないかという形で、注目しています。そしてまたそれを聞いてですね、私自身もちょっと触発された部分がありました。2007年、私が住んでいるタイですけれども、長らく日本人にとって気の良い友達のような心地の良い国であったタイがですね、今変化しようとしています。去年の9月のクーデターからですね、10月のビザの改正、それから最近のその円安、まあタイで言えばバーツ高になるんですけども、こういうものが相まってですね、日本とタイとの距離が少しずつ遠くなってきている、いやある意味一気に遠くなるのではないかという危機感さええー、感じられることがあります。次回のポッドキャストはですね、そんな風なことをちょっと話してみたいと思います。タイと日本の事情の最前線をですね、話してみたいと思います。ということで、タイで思う日ポッドキャスティング第54回、お相手は匠武史でした。また次回お会いしましょう。サワディーカップ。